こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月22日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、3000ドル付きのヒロクの請求を55ドル付きのサーバーに置き換える。二つ目のニュースは、LLM は脳の腐敗を起こす可能性がある。三つ目のニュースは、ニューラルオーディオコーデック、LLM にオーディオを取り込む方法。4つ目のニュースは、OpenFGA を純粋な Postgres で書き直した。5つ目のニュースは、RLS5K、ロシー未満のレイリブソフトウェア OpenGL レンダラーです。今日のニュースは、クラウドコスト削減から LLM の学習データ問題、そしてオーディオ LLM の最新動向まで多岐にわたります。なぜヒロクから事前サーバーに移行すると大幅なコスト削減になるのか、LLM の脳の腐敗とは一体何なのか、これらの疑問をジョシュアさんと一緒に掘り下げていきましょう。それでは最初のニュースです。3000ドル付きのヒロクの請求を55ドル付きのサーバーに置き換える。この記事では、ある企業がクラウドプラットフォームのヒロクからより安価なデザインサーバーに移行した事例を紹介しています。ヒロクはアプリケーション開発を容易にするサービスと呼ばれるクラウドサービスの一種ですが、料金が高いという課題があります。そこで記事の企業はデジタルオーシャンというクラウドプロバイダーを利用し、月額55ドルのサーバーを構築、ヒロクと同等の環境を大幅に低コストで実現したとのことです。クラウドサービスとは、サーバーやデータベースなどの IT リソースをインターネット経由で利用できるサービスのことです。これにより、ユーザーは物理サーバーの管理から解放され、開発に集中できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ヒロクの料金設定について、パフォーマンスに対して25とは50倍の価格と指摘し、価格競争力がないことを批判しています。また別のユーザーは、クラウドによって人々は Linux サーバーを恐れるようになったと述べ、事前ホスティングのシンプルさを強調しています。一方で、ヒロクのように Git プッシュするだけでデプロイできる手軽さは、Linux サーバーでは得られないという意見もあり、利便性とのトレードオフが議論されています。
次のニュースです。LLM は脳の腐敗を起こす可能性がある。この研究では、大量の低品質なデータで LLM、大規模言語モデルを訓練し続けると、モデルの性能が低下する現象を脳の腐敗と名付け、その影響を検証しています。研究チームは、TwitterX のデータを用いて、エンゲージメントが高い、いいねやリツイートが多い短文や、戦場的な表現を含む低品質なデータを LLM に学ぶ。慣れさせたところ、推論能力や倫理的判断力が低下することを発見しました。大規模言語モデル LLM とは、大量のテキストデータを学習することで、人間のような自然な文章を生成したり、質問に答えたりできる AI モデルのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、LLM がトレーニングを引用符で囲み、思考や推論を引用符で囲まないのはおかしいと指摘し、LLM の学習プロセスを批判的に見います。また別のユーザーは、トレンドのツイートをデータとして使うのは有害だと述べ、文脈の欠如が問題であると指摘しています。一方で、LLM による脳の腐敗は、人間の操作に AI が使われることよりも重要だという意見もあり、AI の倫理的な側面への懸念も示されています。
次のニュースです。ニューラルオーディオコーデック LLM にオーディオを取り込む方法。この記事では、音声データを LLM 大規言語モデルで処理するための技術、ニューラルオーディオコーデックについて解説しています。LLM は通常テキストデータを扱いますが、音声データを直接入力できるようにすることで、感情やニュアンスを理解し、より自然な対話を実現できると期待されています。記事では、球体という組織が開発した MIMI というコーデックを中心に、その仕組みや応用例を紹介しています。ニューラルオーディオコーデックとは、 音声データを LLM が処理しやすい形に変換する技術のことです。これにより LLM は音声の意味内容だけでなく、話し方の感情やニュアンスも理解できるようになります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、音声 LLM がピッチを理解できないのは、テキスト LLM がスペルを理解できないのと同じだと指摘し、モデルの学評と実際能力のズレを指摘しています。また別のユーザーは、線形空間モデルの方が適しているのではないかと提案し、トランスフォーマーモデルの過剰な複雑さを疑問視しています。一方で、通常のオーディオコーデックではダメなのか？という質問も出ており、既存技術との比較に関心が集まっています。
次のニュースです。OpenFGA を純粋な Postgres で書き直した。この記事では、認可システムである OpenFGA を Go 言語から PostgreSQL のみで実装し直した事例を紹介しています。従来、アプリケーションのロジックはアプリケーション層に実装するのが一般的でしたが、この記事では、データベースの機能、ストアードプロシージャーなどを活用することで、より効率的な認可システムを構築できることを示唆しています。認可システムとは、ユーザーが特定のデータや機能にアクセスできるかどうかを判断するシステムのことです。これにより、不正なアクセスを防ぎ、セキュリティを向上させることができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、最近ではデータベースにロジックを保存しないのが原則になっているが、それがうまくいくのを見るのは新鮮だとコメントし、従来とは異なるアプローチに興味を示しています。また、長期的にはどうなるかのアップデートを期待しているという声もあり、今後の動向に関心が集まっています。
最後のニュースです。RLSW-5OK 労使未満のレイリブソフトウェア OpenGL レンダラー。この記事では5000行未満のコードで実装されたソフトウェア OpenGL レンダラーである RLSW を紹介しています。OpenGL は TD および CDE グラフィックスを描画するための API、Application Programming、インターフェースであり、通常はグラフィックスボード GPU を利用して高速に処理されます。しかし、RLSW はソフトウェアで OpenGL の機能をエミュレートすることで GPU が利用できない環境でもグラフィックスを描画できるようにしています。OpenGL Open Graphics Library とは 2D およびグラフィックスを描画するための標準的な API のことです。ゲームや CAD ソフトウェアなど幅広い分野で利用されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
このニュースに対するコメントまだありません。
さて本日のハッカーボイスでは、ヒロクからのコスト削減、LLM の学習データ問題、オーディオ LLM の最新動向、OpenFGA の Postgres 書き換え、そして RLSW という OpenGL レンダラーについてお話ししました。次回のハッカーボイスでは、どんな技術トレンドが飛び出すでしょうか？それではまた次回、2025年10月22日のハッカーボイスでした。